はい、こんばんは。デイリーポータル Z ラジオの時間です。進行役は編集部から安藤です。で、PA 役はは
い、工藤です。こんばんは。
こんばんは。そして今日のゲストは
デイリー道場道場主の石原たきびです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。こんばんは。よろしくお願いします。いや8周年の時以来ですね、
う
ん、
そうですね、
はい、
あれいつでしたっけ。
あれ7日ですよ。
ああ
、はい、ロボ作ったのが、はい、いい酒屋できましたね。
1週間ぶりですね。
そうですね。福井原さん同じチームであ
れも結局バーを作ったんですよね、
はい、そうです、はい、飲み屋だあのロボットですけどね、名目上ロボットですけど、いいバーができました。
あれも本当に作ったあんなの、はい、あのでかいのを作って、
はい、
で全部解体して、
はい、
捨ててもうゼロっていうことなんですか。その後の展開とかなく
記事をアップして一応終了ですね。あれもったいなかったです ね。あの飲み屋だけでも残しておきたかったそんな道場の石原さんに今日は石原さんこの前あの出版された 本を、
はい、
今スタジオというかここに持ってきてまして、
これものすごいあの宣伝みたいになっちゃいますけど、ものすごい面白い本ですよね。
安いんですよね。420円
っていう。そうです
よ
ね、
あのビール一杯で安いという。
これいきなり文庫本で僕この前品川で買ったんですけど、
はい、
あの結構平積みでしたよ、
はい、酔って記憶をなくしました
新潮文庫ですね、
はい
はい、あのパンダの、はいね、新潮文庫のコーナーに。
これあの小学生とか夏休みの課題100冊とかだったら結構いいなと思いながら
これね
大人ってっていうね、
ね、あんまりこのえぐい話ばかりじゃないですよね。
あの
ほのぼのとした話もね、
あえてあの結構なんか暴力沙汰とか、
うん、
あとなんか物壊したとか、うん、そんな全部排除して、
じゃないですよね、
除外して、
うん、
まあ、基本笑えるものばっかり。
そう、スカッと笑う、あんまりこうね、嫌な気持ちになるのはないですね。
人間の業に迫る
投稿
ばかりですね。
結構微妙にあの愉快なんですよね。
そうですね。心当たりがある感じのものが、
そう、
ありますからね。
もうあるある。
一番面白いのはそれ投稿の内容は本人は全部覚えてないという、後でその誰かに聞いて、
ああ、そうか、そうか、そうか、その
復元した記憶を元に投稿してくれるっていうのがなんか二重構造でいいですね。
あのそういうのありますよね。僕お酒あの皆さんご存知かどうかですが大好きなんですけど、飲んでいやあの時の工藤君みたいな話で僕ね2回くらい言われてるんですけど、いやこの間工藤さんのカラオケのデザイアすごかったね中森明菜って言われるんですよ。僕ね知らないんですよ。
デイリーポータルの飲み会で、
いやデイリーの飲み会ではないですけど、仲間内の飲み会で、いやデザイアすごかったねって。
カラオケやばいですよ
ね
もう結構なんか記憶ないことがよくあって、
ね、それにちなんで今日のメールのお題は、
はい、結構来てます、
ね、酔った、
はい、
たくさんすごいたくさんどんどん来てますよね。お酒の失敗談成功談ですね、
はい、
割と、ね、酔ってこう大変な目にあったっていう話も面白いですが、中にはなんかこう酔ってやったことで良かったことがあるんじゃないかなって思って、
うん、
この本人もほら酔ってこう絡んだ相手と今は旦那ですみたいな、
ね、ありましたね、
はいはい、でそういうこうちょっといい話みたいなのもあるんで、良かった話っていうのもきっとあるんだろうなと。
僕結構ここに来るときに電車の中でずっとそれ考えてて、あの成功談あったかなと思って考えたんですけど、あんまないですね結論から言うと。
いや僕もお題書いておいてないなって
あるんですかね。酔った勢いでプロポーズしちゃうとかそういう話ですかね。それが酔って嫌なこと忘れるとかそういうことですかね。
なんでしょうね、
うん、
なんか成人して僕多分25、6で、
はい、
実家に帰ったんですよ帰省で、はい、で妹が24ぐらいで、
はい、
で当時双子の弟が下にいて4人兄弟で、はい、で一番下が多分20歳ぐらいで、でまあほぼ初めてその兄弟全員でお酒を飲んだんですよ。うちあのビールは無限に入ってるんで、あの冷蔵庫の中に
家族ぐるみですか。
そうですね、まあ、親はちょっといなかったんで、でたまにはっていう、まあ、初めて飲んでみようって話になって、
あいい
で結構4人ともあのかなり飲んで、で朝、まあ、フラフラで起きたらなんかその玄関にあれビールの大瓶が多分30分ぐらい並んでてで、ああこれはよく飲んだなっていうところで、あ、まあ、あまりみんな記憶はあやふやなんで、 数日後3日ぐらいして妹がその時に撮った写真を現像してきて、
はいはい、
それ見るとなんか多分記念写真を撮りたかったんですよね、あの玄関先に4人こう並んでみんな 手とか足とかわーってで当時飼ってた犬とかもなんか抱きかかえられて万歳とかしててなんかしゃがるのみたいな感じになってで犬の目が赤く光ってるんですよ。そういうなんか兄弟の絆がそれを写真で深まった的な、
それいい話じゃ
ない、いい話はありますけどね、まあ、特に家の中で飲むと割と安全ですよね、そういう意味では。
そうですね、外に迷惑かけないですからね、あのこれできればなんかね、その失敗の中にも救いのある失敗がいいですね。
そうです
ね、今ではもういい笑い話ですがみたいなのがいいですよね、まだちょっと遺恨が残ってますがみたいなのじゃなくて、
ね、僕の友人で多分2ヶ月に1回ぐらいのペースで、はい、かなり酔っ払って、全持ち物をなくすっていう男がいて、まあ、カバンから携帯からデジカメからなんだ、まあ、とにかく持ってるものを全部なくす。
2ヶ月に1回もう新品になるわけですね。1
回リセット、はい、初期化されてで1回だけ靴までなかったことがあって、なんか渋谷から、まあ、朝方始発で裸足で電車に乗って帰ってきたっていう、そういうなんか、ね、ファンタジーがあるといいですよね。
ファンタジー
最近石原さん記憶なくしてますか？
なくしてます、
ね、一番最近はいつですか？
一番最近はいつだろう、まあでも、はい、週2回ぐらいのペースでなくして
あの
ライトな特にその失敗がないなくしは週2ぐらいで、
週2ってあれですね、かなり頭的に週休2日って感じなんですよね。
そうですねなるほどね。
工藤さんは最近ありますか？
最近すっかりないっていうのはこのところないかもしれないですね。全く覚えてないっていうのは
あれ、ね、寝ちゃうのもありですかね。
寝ちゃう人はあんまり記憶なくさないですよね。
らしいですね。
あ、記憶なくしてる時って起きて騒いでるけど次の日覚えてないっていう、
まあ、話したりとかしてて内容覚えてないとか。僕もなくすといってもあの断片的にっていうのが多いんですけどね。
あのちょっとだけ覚えてるのが不快ですよね。ないんだったらもう全部ない
あの一時期なくなってて、パッと戻る時あるじゃないですか、
はいはいはい、
この時間帯が分かんないけど、帰り際は分かってるっていう、あれ嫌ですね。
嫌ですね、
なるべく最近その記録としてデジカメでいろんなものを撮るようにしてる
なが
らだいたい酔っ払うとラーメンの写真が写ってたんですよ。
でそれは食べた記憶はない、
全くなくて朝起きてあまたラーメン食べたっていうのはもう慣れてるんですけど、この間それがチャーハンになっててその自分の変化がちょっと怖かったですね。
なぜチャーハンになったか、小さいこうレボリューションがあったんですよね。
心境は
今日はチャーハンだっていうのはね。
で安藤さんなくさないですか、はい、
記憶。僕あんまりなくした記憶なくて、
沖縄時代とか。
沖縄時代はね何回かありましたね。最近ないですね一番怖かったのが学生の頃なんですけど、うちの姉貴が結婚するって言って、僕石川県にいてその頃、で姉貴が愛知で結婚するって言うんで、石川県から夜行バスで愛知に帰る切符買ったんですよ、多分9時とか10時に出るやつを、で全然まだ夜遅いからそれまで飲もうって話になって友達と、でスーツ着てご祝儀袋胸に刺してそのまま飲みに行ったんですよ、で飲みすぎて記憶なくなって、でもバスの切符持って僕記憶なくなって起きたら愛知にいたんですよ。友達が多分乗せてくれたんですね、バスに、で起きたらスーツ着て愛知にいて、でバスに乗ってたんですけど、なんかポケットにあのミスドのドーナツがぎゅうぎゅう詰めに入ってた両ポケットに、全然わかんないんですよ。だから、なんかオールファッションのが入ってて、
それをまあご祝儀と思って持ってこいと思って、
全然覚えてないんですよ。それが怖かったですね。
それどうしたんですか？それ
そのままの格好で結婚式出ましたけど、
ね、ドーナツは
ドーナツはなんか食べたか処分したか分かんないですけどね。結構ボロボロの格好で出ましたね。それが一番ひどかったかな。沖縄でもちょくちょくあったんですけど、あんまり寝ちゃうことが多いんで、テラスでお店やってた頃テラスで寝ちゃうとか、外で寝ちゃうこと多かったですね。沖縄なんか寝ちゃって引かれる人多いんですよ、
車に。
はい、
確かに外で寝るのにちょうどいいですからね。
そう、1リットルの牛乳パックの横に、外で寝ると引かれるぞっていう 注意書きがありましたね。
それ牛乳じゃなくてお酒に書いた方がいいですよね。
あ、牛乳に書いてましたね、なんかね。警察からのお知らせですっつって。
僕北海道に行った時は寝ちゃまずいんですよね。
そうですね。死んじゃいますよね。
死んじゃいますね。
僕でも寝ちゃったことがあって、うん、で、あの僕の家で飲んでて、僕がいなくなって、嫌な人がこう嫌いな人が遊びに来ることになって、うん、何人かで飲んでて、うん、その人に会いたくないから僕はちょっと外に行ってるよっつって外で寝ちゃったらしくて、うん、で何時間か後に誰かがそれは来るのずっといないよね、うん、ちょっとなんか時間が長すぎるんじゃないかって探しに行ったらしいんですよ、はい、そしたらうちのアパートの前の駐車場の角で寝て車の隙間で寝てたらしいんですよね。意識なくてで戻ってきたらすごい体温が低いので、はい、熱いお風呂に入れて
それ温泉じゃないですか、
うん、もう本当ね足向けて寝られないなって
、冬ですよね、
真冬ですよ、もうマイナス10度くらいの屋外で、
なんかその酔って失敗の本の中にも、あの、まあ、短い投稿で、気がついたらあの2台並んだ自動販売機の上で寝てましたって
言
われ
て、ありますよね、
うん、結構なんか寝る場所みんな厳選してますよね、
あったかいところに行くんですかね、やっぱり、
あとあんまり人に邪魔されないところじゃないですか、
角とかですかね、
うん、あの自動車を掛け布団だと思って寝てたって投稿もありますよね、勘違いして駐車場で本当これでね一番好きだったのが、はい、あの終電をなくして人生初の日焼けサロンへっていう
ありましたね。
で、まあ、スナックに行って飲ん で、うん、で朝まで時間を潰そうとフラフラ歩いてなぜか日焼けサロンに入店受付の人と話している場面と、カプセルのようなものの光景はうっすらと思い出せます。翌朝鏡の中にこんがり日焼けした自分を発見してびっくりすごいですよね。も
うカプセルホテル的なところに行こうとしてなんかもうちょっとパンチが欲しかったんですよ
ね、うん、ねパンチ効きすぎちゃったんだよねきっと
どうせならと思ってたんです
か、ね、それ確か、あの最後が会社の人に、お前海に行ったのかって言われてなんかうまく答えられずにごまかしたって書いて
苦笑いでごまかしましたその肉体的な変化があるっていうのは怖いですよね、
うん、確かに怪我とかね、
鏡見て日焼けしてたら本当びっくりしますよね。ゾーッとしますねそういうのね。あとなんかこうちょっと憧れてる場所みたい、あの石原さんも前日焼けサロン行ってましたよね、はいはい、こうちょっと行ってみたいなとかやってみたいなと思ってることをしてることがありますよね、
タガが外れるんですかね、
酔った勢いで行ってみようっていうことですかね。
終電逃してっていうのはありそうですよね、みんな。どうします、メールを読みましょうか。
そうですね、なんとなんか
男女比とか分かります、投稿の。
どうなんの、女性が多いような気がしますけどね。
そう、この本も73で女性なんですよ。
あ、そうですね。
女性がそういう失敗しがちなのか、うん、あるいはその男性に比べて割と女性の方がこうちゃんと克明に復元させてそれを投稿してくれるのか、うん、どっちだろうなと思って。なんか高円寺の有名な酔っ払いでマリーって呼ばれてる女の子がいて、はい、多分年30ぐらいなんですけど、彼女も多分あの肌から仲良くはないんですけど、結構有名な人で、肌から見てると多分今記憶ないんだろうなっていう感じの、あの明るい騒ぎ方をバーとか飲み屋でしてて、でこの間飲んでたらなんかいきなりドアバーッと開けて入ってて、入ってきてマスターになんか雑草のブーケをプレゼントしててでもよく見たらその近所のなんか庭とかで積んでるんですよ雑草、で花も多分 1,2 本入ってて、それ見ていいなと思ったんですけど、でこの間その同じ店に行ってマスターマリーどうしましたって言ったら、いやちょっと出入り禁止にしました
それ以上の何かがあったんですね。
なんでしょうか ね、やっぱり腹に据えかねる何かがあったのかもしれない。
なんか人に物をあげたくなるタイプの人いますよね。
あ、僕携帯を人にあげちゃったことあって一回酔っ払って
すごい、
いやなんか携帯撮った写真を見せびらかせててはい、はい、なんかね誰かなんかね芸能人がなんかと一緒に撮ったんですよ、うん、多分そうだと思うんですけど、それを見せびらかせてて、おいいなって言われたから、おいやるよって言ってあげちゃったんですよ多分、なんかなんとなくあげちゃったなと思ったんですけど、それきりもう携帯出てこなかった
です。返してくれなかったんですか。
もらなかったですね多分、でもうなくなっちゃってその日から
、でも太っ腹になりますよね、酔っ払うと。
やるよって言っちゃいますね。
人間が好きになるんですよね。
ちょっとしたことどうでもよくなりますよね。
もう大学時代に当時あの長野の松本って町に住んでて、 で、まあ、飲み会が終わって駅前、まあ、ちょっと一人でもちろん飲みたいなと思って一、
はい、
人で駅前で缶ビール飲んでたら横になんかイラン人の、まあ、多分同い年ぐらい の, あの青年がいて、で彼もビール飲んでてなんとなくこう乾杯とかして仲良くなって、で話聞くとなんか日本に来たのはいいけど仕事がないって言い出して、で僕もそういう酔っ払いで楽しいモードだったんで、じゃあ一緒に探そうって話になってで結局まあそこ連絡先客交換して別れて、多分1週間後ぐらいとかに、あの僕が探した割とそういう条件が緩い建設会社、まあ、肉体労働系の仕事の面接に一緒に行って、で行く前に多分喫茶店かなんか履歴書を書かして
保護者じゃないですか、
結局でもそれここもダメで、で落ちたねっていう話で近所のファミレスに行って、で未だにすごい覚えてるのが彼の頼んだら定食みたいなあの味噌汁に彼胡椒をかけてるんですよ、日本ではそういうことしないよって言ったんだけど、いやこれがうまいんだっていう話、
その彼とはまた飲んだりしたんですか。
街でその後何度かすれ違ったぐらい で、で結局何度目かの時に石原仕事が決まったって言われて、おおってら何言ったらラブホテルのなんか清掃除の仕事、
お、
まあ、でもよかったなと思って、
い
まだにハッサン・タバソリって名前までフルネームで覚えてるほどなんか濃い思い出ですね。
保護者です ね、ね、なんか親切とかしたくなるんですねきっと、
普段そんな人に親切しない
これじゃあメールをいつ読みましょうか、はい、ラジオネームないんですがこんばんは、独身時代に勤めていた職場の慰安旅行で温泉に行きました。大広間での夕食後飲みに誘われたので仕方なくスナックに行くとちょっと飲むつもりが大酒になりぐでんぐでんに酔っ払ってしまいました。相当酔っていたようで夜に友達と外湯巡りもをする約束もすっぽかしてしまいました。朝の5時どういうわけかすっきりと目と目覚め一人で外湯巡りしました。お湯に浸かると体のあちこちがしみるしみる、よく見ると腕やら足やら小さな擦り傷やあざだらけになっていました。後で話を聞くと飲んでいた時に何度も転んだり徘徊してはあちこち体をぶつけたりして大変だったそうです。翌日あまりの恥ずかしさに出勤するのが辛かったのを覚えています。って
男性ですか。
女性じゃないかな。あ、本名書いてるんですけど女性ですね。
おお、すごい。
傷だらけ、転んで傷だらけ。
でもなんかそういう傷が癒えるお湯だったらいいですね。
いいですね、相当湯巡りして、僕電子柱を殴ってたことがあったらしくて拳が傷だらけだったことありますね。
なんで電柱を殴ったって
。いや、もうそれも分かんないですね。あと商店街のよくプラスチックでできた桜の木があるじゃないですか、
はいはいはい、
電柱とかね、あれがね背中に刺さってたことありますね。
それは刀気分ですかね。
それも、それも覚えてないですけどね。誰が、僕自分で刺したのか人に刺されたのか分かんないですけどね。
僕飲んで次の日に銭湯に行くの好きだったんですよ、
は
い、夕方くらいに起きて、
で気持ちいいですよ ね
で散々飲んで人と飲んで、で銭湯に行って服脱いだら全身にマジックで字書いてあるんですよ。
お
酔ってる間に書かれちゃったんですよね。
内容は、
内容はね、まあ、卑猥な言葉ですわ。
ありますよね。
それでも大体油性ですよね。
油性ペンでもうゼブラハイマッキーで、
ああ僕も鱗からとかってましたよ、ね、背中中に
鱗いいですね。
学生の頃風呂場なしのアパートだったんで、もう寝て起きてもう自分で鱗は分かってるんだけど、風呂ないからしょうがなくて銭湯行って泣く泣く背中の鱗を消しましたよ。
うろこ謹慎の銭湯じゃなかった
んですね。なかったですけど、しばらく消えないですよね、優勢だからね。
もうだいぶ前に後輩、福井県出身の後輩がいて、そいつが飲み会で寝ちゃったんで、みんなでもう半ズボン下げて、お尻に原発反対って書いたことあるんで、マジで。なんか大喜利大会になっちゃうんですね。
マジックやりますよね。でももう やらないか。学生の頃とか
です、ね。安藤さんわからない。今でもやるような気が
する。いや、今はさ、あったらやるかもしれないな。
ね
うん、デイの忘年会って結構長いじゃないですか。
長いですね、時間
が ね。朝までやったりするじゃないですか。うん、あれマジックあったらやりますね。きっとね。目ぐらい描くな。きっと
ま
ぶたに。
目描きますよね。
でも大人としては目ぐらいがギリギリですよね。
そう、
ね、
目か肉ぐらいじゃないですかね。ギリギリ。背中に鱗とかもう、やったらちょっと、
ね、最近飲み会でなんか乱れたライターとかいないんですか。
誰だろう最近は。
スパークした人とか。
スパーク、
でも大体なんか10時 とか飲み始めて、よくみんな5時とか飲んでますよね。
あれですよ、忘年会なんて5時6時から飲みますよ、夕方の、6時とかですよね、
から朝まで、
ね、朝までですもんね。あれ恐ろしいですよね。
だいたい 3、4時間5時間ぐらい限界ですね。
寝ちゃいますよね。
寝ちゃうか飲めなくなるか。なんかだんだん髪をかきむしり始める。多分これエレカシの宮本が好きなんで、その、
ああいう感じの
かもしれないんですけど、だいたいその一緒に飲んでる人は僕のその髪の乱れ具合を見て、今何パーセントぐらいだなっていう予測をするっていう。
石原さん、カラオケでエレカシ歌うとその後記憶ないって言った
じゃないですか。そうですね、あれも絶唱とか絶叫するんですよ。
あんまりライターさんでいないですか、あんまり乱れる人いるっけ。
横山さんはひたすら宮沢りえの良さをアピールしますよね。
そ
うです
ね、あ、それありますね、うん、世界で一番可愛いって、うんうん、誰だろうな、
あっても言えない感じですよね。
そうですね、馬場さんが面白くなるっていう話
を聞いてね。馬
場さん真面目な人なんで、
はいはい、そうですよね、
うん、飲むともかなり面白くなるっていう話はよく聞きますよ。
橋田さんも昔は相当量飲んでたらしくて、今はもうセーブしてるみたいですけどね。
あ、橋田さん一回階段でこけて、うん、すごい顔して会社来たことありました
けど、大怪我でしたよね。
大怪我でしたよね。
僕あんまり正直に言うと僕あんま覚えてないんで、誰が
これでも俺でも工藤さんが女性ライターと口論してるの見たことあります
よ。 ありましたね。そういう
結構言えない感じの禁止用語的なことを、ニコニコしながらね、大声で言って、それを女性ライターがすごい顔で剣幕で怒ってるのを見たことありますよ。
それ僕覚えてます。
覚えてますね、それは見てましたね、
うん、まあ、角が立たなければね、最終的に、うん、
角を立てましたよね。
でもまあその後は和解しました
ね。ああ、ね、よかった、
ですよね。
本当ね、自分もう本当この本読みながら今日の、ね、ためにこういくつかこう人に言われた失敗談を僕の、ね、工藤がああだったよっていう話をメモしたんだけど、うん、出てくるわ出てくるわ、
はい、そう、大体普段忘れてるんです
よね。そうなんですよね、う
ん、なんかのきっかけとか人から聞いて思い出したりとか、
う
ん、
そうですね、うん、次の日人に言われることありますよね、
うん、そうそうそう、
よく行く本日のバーでもマスターが大体カウンターの中で飲んでるんですよ、
はい、
で、まあ、遅い時間3時とか4時に行くともう結構ベロベロになってて、うん、で、まあ、なんかろれつが回らないぐらいはまあ普段よくあるんですけど、この間初めて注文しても出てこないっていうレベルまで行っててすごいバーだなと思って
。お店やってて自分が飲んじゃうって、うん、
あ、安藤さんそうじゃん。
僕絶対飲まないようにしてたんですよ、うん、営業中は、うん、僕の飲んだらこれまずいなと。
沖縄時代のお店ですよね。
沖縄時代のお店ですね、うん、絶対会計とかしないですよね、
うん、
いいよいいよって返しちゃうんですよねきっと。どうですかね、いろいろ体験談来てるんですけどね、ちょっとね、
記憶がないのって まあ、昔はそのまんまで後でこう、ね、さっき見た写真が現像されて出てくるとか、はいはい、最近リアルタイムでも次の日には分かるじゃないですか、
うん、
あ、デジカメで、
そうそうそう、うん、前ライターと弁蔵さんと飲んでて、
はいはいはい、
あんまり親しい人たちと飲んでて、うん、僕酔っ払っちゃって、でビルビン吹きながら薬師丸ひろ子のモノマネしたらしいんですよ。
それ器用ですね、
うん、でふふって吹きながらなんかやってったのを、うん、弁蔵さん ビデオに撮って、それを、ね、YouTube にアップしたんですよ。でそれはねやめろと
クレームつけた、
今すぐね下ろせと。
どの点が気に食わなかったその動画の。
あんまり面白くないですよ。
これ
聞いてる分でなんか面白そうですよね。
のやっぱ、ね、未公開にしてほしいですよね。
でもなんかその今その動画を撮られるっていうのはそうですけど、さらに YouTube で世界に発信される
っていう。そうなんですよ。誰でも見えまっちゃいますからね。
本当に、ね、 あのビデオに撮って流すのはやめてほしいですね。
そうですね、今そういうことが手軽にできちゃいます
もんね。そうなんだよ、ビデオに通すと流すという話でメール読んでいいですか、
はい、
お魚ウニカニさん、新宿南口でテレビの街頭インタビューに遭遇、よく覚えていませんでしたが番組名は聞いていたので録画しておいたら、TBS で冒頭いきなり私の顔から始まりましたびっくりしますよね、
冷や汗です、
ね、何聞かれたんですかね、
不眠症のあのインタビューで、私眠れませんって答えたらしいですけどね。
今はね、僕の昔のサイトから日記を引っ張ってきた人がいて、
それぜひ、
こんなこと書いてたんだなと思って俺安藤さんの昔のサイトの日記よりっていうのでね、以前酔っ払って車のボンネットの上で 寝たことがある、詳しくは覚えてないが、友人のと車に乗せてもらい、車を降りた途端何を思ったかボンネットにへばりついてそのまま寝てしまった。あと酔っ払って車の中でパイナップルの皮を剥いたこともあります
いやそれ安藤さんの日
記、僕の日記らしいんですけど全然覚えてないですね、書いたことすら覚えてないパイナップルの皮ってどうやって剥くんだろう
ね、道具なしでね、
分かんないですね。ボンネットで寝たことは覚えてますよ、なんかあったかかったんですかね。なんか巴投げが流行ったこともあって、
流行ったってなんです
かこれ。言っておって巴投げをし合うみたいな。
でアスファルトの上で？
そこら中ですね。で巴投げをしていろいろいろんな人が怪我したことありますね。
お酒飲んで怪我するってダメですよね。
危ないですね。危ない危ない。
僕も2回くらい骨折ったことあります
ね。あ、そうですか。僕1回もない。1回なんかピザの宅配バイクに引かれたことがあったので、その時も結構、あざはできましたけど、特に捻挫もなく。
あ、骨折と。
工藤さん、なんか取材行って、酔っ払って、おしっこしながら土手から落ちたことありましたよね。
なんでだけど。
なんか、大流星みたいな、
ね。あ、そうだそうだ。あ、そうだそうだ。
場所はどこですか、
あれはね、静岡か。
あれ聞いたときひどいなと思ったんです
そうだそうだ、うん。みんなすっごいお祭り会場 で、はい、でまあ、みんなで花火見る、流星ってロケット花火ですね、巨大な。あれ見るイベントで、知らない人と現地の人と仲良くなったんですよ。はい、でどんどんどんどん酒勧められて、わあ、いい気分に酔っ払って、おしっこ行ったにしに行ったんですけど、トイレがもう長蛇の列で、もう間に合わないんで、河川敷に、川に向かってしようと思って、一歩踏み出したらもうそこが崖で、そのままもう転げ落ちて。
え、もうおしっこ出てる？
いや、出てないです、出てないです。大丈夫ですよ。
出てる時にこう、ライト当てたら綺麗ですよね。
チチって。
怪我はそれ？
しましたね。
なんかすごい怪我してますよね。
膝構造がずらーってすりむいて。
どんな取材してきたんだと思って。うん、
労災申請できないですよね。それ以来もう取材先では酒飲まないようにしてますね、記憶ないんですよ、デジカメの写真頼りに原稿記事書いて、
何時に行ったんだっていう、ね、
僕も一回朝まで飲ん で朝早い時間からの取材があって、はい、ノートにメモインタビューで撮るんですけど、で帰ってきて見ても自分で読めなかったことがあって記憶を頼りに一回で書いたことありますね、
仕事は絶対しちゃダメですよね、飲んでね。怪我はしなかったんですけど、みんなでなんか合宿みたいな学生時代に、はい、湖に行ったんですよ。で友達がそんなに飲んでない人たちグループが花火かなんかをボート乗り場のなんかなんですか、その浮島なんて言うんでしたっけ、桟橋みたいなので、はいはいはいはい、ところでやってたんですよ。で僕湖畔から あそこで花火やってるなと思って、僕も混ざろうと思ってトトトトトトってその桟橋を走っていったら、桟橋が切れてるんですよ、そこで。で、それ全然気づかずに、そのままドーンって、湖の中に落ちて、で、みんなをふざけてやってると思ってるんだよね。また、そんな悪ふざけして。で僕必死で、服着てるから上がれないし、あれの時はね、あ、これダメだって思いましたね。一気に酔いが覚めましたね。
自力で上がったんですか？
自力で上がりましたね、結局ね。あ、助けてもらったのかな。
酒飲んで飛び込むのはまずいですよね、よく死んでますよね、
火と水はやばいですよね、
まずいまずい、
火も 原さん焚き火で危なかったことないですか、その焚き火で飲んでて。
伊藤さん、デイリー最初に登場した頃前転してましたよ、焚き火の上で。
大塚さんが取材してくれたやつで、僕、まあ、結構飲みながらいつもやってるんで、まあ、覚えてないんですけど、うん、なんか唯一覚えてるのは、結構もう縁も竹縄で火も消えつつあるから、なんかあの取材して取材班に、はい、じゃあ石原さんそろそろ開きましょうかって言われて、いやじゃあ僕一人であの火に当たってるんで皆さん帰ってくださいって言ったとこまで覚えて、だからその前提はその前ですよね、きっと火の上に。
あすごい記事ですよね、
うん、なんか煙もうもうで、なんか煙の奥に俺が前提してるみたいな。
あそうそうそう
そう、家であの日記を燃やしたことがあって。
お中で
家の室内で、うん、なんかねちょっと嫌なことがあったんだと思うんですよ。で僕16歳くらいから毎日日記つけてて、はい、でそれが、まあ、20歳くらいの時ですかね。でそれを全部燃やしたんですけど、家の中で燃や、最初は多分灰皿の上でとかでこうちぎって燃やしたんですけど、うんうんうんうん、全然燃え尽きない、全部燃やせないんで、あのだキッチンのとこに行ってガスコンロに火つけて、うんうん、でそこで多分いきなりやったら危ないだろうと思って、であのフライパンの上で、フライパンの上で焚き火をして、で朝起きたらその辺にもこう燃えかすがすごい山のようにあるんですよ。多分ね何時間も燃やしてたんだと思うんですよね。あれ今思うと危なかったなって。
酔っ払って結構なんか変なところで集中力ありますよね。ずっと同じ作業ができるっていう。
そうですね、うん、
日記燃やすってなんかあれですね、
精神
女の子みたい、
ね、女の子っぽいですね。
日記書いてること自体がなんか女の子っぽいですね。
いいっすね。もったいないですね。
今読んだら面白いだろうなって、なんか多分初恋のこととか書いてあるんですよ。
きっともったいないですね。
もったいないですね。このまた石原さんの本からちょっと一つ好きな、はい、すごいこれ大好きなんですけど、帰り道すべての自販機でコーヒーを買うっていう。
ありましたね。
で起きたら次の日起きたら部屋に10本以上の缶コーヒーがきれいに並べてありました、うんうん、駅から徒歩10分の帰り道にある全ての自販機で買っていたようです。しかも全部違う銘柄で。
それも集中力ですよ ね、
そうですよね。
相当集中しないと銘柄ダブりますからね、う
ん、それ持って帰るんですからね、全部、うん、ポケットパンパンですよね、もう、
うん、
なんか酔っ払ってコンビニでキャットフード買って帰ったっていう投稿もあって、でもその人は猫飼ってないんですよ。
買ってみたくなるんでしょうね。コンビニ
ってことあってんな、ね、これ
コンビニって危険ですよね。夜でもやってるじゃないですか。
そう、うん、
あとお金なしで言うと、その前の日にどのぐらい打ったかのバロメーターで、あの小銭がどのぐらい入ってるかってんで、結構なんか、あのうまくこう支払いできなくて、うん、で割とすぐお札出しちゃうんで小銭ばっかりっていう。
そう、それは分かりますね、うん、確かにそうですね。
500円玉が5枚ぐらいあってる。
よってネット通販で何か買っちゃうってありますか。
ありますね。僕もそればっかりですよ。
失敗談なんですけどね。
何を買うんですか。
僕は最近はなかったんですけど、なんかねステレオが取れたことありましたね。
それでかいですね。
ステレオっていうか、まあ、あの iPod とつなぐやつが、
うん、スピーカーみたいな。
スピーカー、うん、なんかずっとあの、はい、買い物箱に入ってて、うん、買い物箱に入ってて、それがいつの日か届きましたね。
欲しかったんですかね。
欲しかったですね、ずっときっと、
うん、僕ついこの間、昨日一昨日くらいに届いたんですけど、はい、あんまり覚えてないんですけど、うん、あの家に帰った宅配ボックスに入ってますよって、あの不在通知が入ってて、はいはい、開けたらあの味噌ラーメンのスープだけ20個くらい箱に入ってんですよって、あれと思って、でメール見たら頼んでるんですよね。でスープ、味噌ラーメンスープだけ20袋
で、特別ななんかこうブランドとか。
いや全然ですよ、普通に投げたの。業務用小袋専門店みたいなところでそれになんか普通のめんつゆみたいな、はい、なので送料があの500円くらいかかっちゃうから、うん、もうなんかとりあえず欲しいもの入れようみたいな感じでめんつゆを入れたらしくて、夜中にねあのちょっと食べたくなった気はするんですよ、うん、のは覚えてる
んですよね。なんか
その鍋料理で 味噌ラーメンのスープを使って鍋を作ると美味しいんですよ。
あ、なるほど、
うん、キャベツとか入れて、でそれをやりたかったね、夜中にね、多分ね、それで買っちゃいましたね。
今20袋はどのぐらい消費したんですか。
まだ一袋も
最近長いです
ね。そう、僕もあの買った2箱買ったサイダーがまだ残ってますわ
え、それ通販で、
通販で、通販で買った、いや買ったのなんとなく覚えてるんですけど、それが届いてドカッて届いたのがすごい良かったですね。
ネットも怖いですね。
ネット怖いです。
ネットやらない方がいいですね。あとブログとか書かない方がいいですよね。
う
ん、よく
そう
ですね。
もうそれはやらないようにしてますね、最近は。あの通販で物届く分にはいいですけど、僕はあの iTunes ストアで変な曲買っちゃったりとかするので、ね、気づかないですよ。たまにこう迷彩みたいなメールがポロンって届いて、はいはいはいはい、それにね、前川清全集って書いてあるんですよ。2000何百円の
あシャッフルで聞いてると前川清がたまに
流れる、
たぶん聞きたかったんでしょうね、
う
ん、
ってね、用途前川清とかいいじゃないですか、
ああいうのが、ね、
でもアルバムで買うことねえだろうって思いますね。
なんか普段こう眠ってる自分に合いますよね、
う
ん、
そうです、そうそうそうですね、本当はどこかでそうなのかなっていう、うん、朝起きたら家の玄関、あの玄関にあの居酒屋のトイレのサンダルだったことがありますよね。この本にも同じような、ねね、話がありますけど、
はいはい、めんどくさいんですかね、履き替えるのが。
そうなんでしょうかね。僕北海道で似たところなで、冬場でしかもあの行って唯一あの会社の帰りに飲んで帰ってきて、うん、ベニのサンダルで帰ってきちゃったんで革靴がないんですよ、はい、でベニのサンダル履いたままとりあえず靴屋さんに朝一で行って革靴買って会社に行って、うん、大変でしたね、恥ずかしかったですね。
結構靴問題ってね重要ですよね。ああ僕もなんか
なくしちゃう感じですか、うん、
あの次の日起きて玄関見ると靴紐が両方なかったって、革靴のなんかねこうあのほどいたり結んだりするのがすごい面倒くさくなっちゃうんですよ。面倒くさいのだってできなくなる
で取っちゃったっていう、
ね、でどこに捨てたか分かんないんですけど、ね、いやもうそれもあの紐なしで靴屋まで行かなきゃいけないっていう
どうしたんですか紐っていう、ね、アフターフォローが嫌ですよね、飲んだ自分のね
今結婚式で新婦が飲みすぎるっていうメールもらったんですけどね、あ
どうか
新婦がっていうのがいいですね。
新郎だとね割とほら微笑ましいじゃないですか。
そうですね、
新婦って大丈夫なんですかね。
でもたまに結婚式ってベロンベロになってる親戚のおじさん
がいます、
いますいますいます、うん、この人はね各テーブルを回ってた時に大学の体育会の先輩がかなり無理やり私にワインを飲ませてきて上司恩師などの人々をざわざわさせたのですが、最後に両親が祝福の祝とシールを貼ったリンゴを配ってだいぶイメージが回復しました。あ神父ですからね、
あの自分の話ばっかりして恐縮なんですけど、はい、披露宴の引き出物で、うん、あのワインとか、 なんか2人のラベルが入ったワインみたいなのが配られたりするじゃないですか、うん、あれ披露宴の最中に僕飲んじゃって、うん、で
ラッパ飲みですか、
そうラッパ飲みちゃって、で帰りにあの玄関先でこう お見送りするじゃないですか、うんうん、親戚一同でそれの新郎の友達だったんですけど、新婦のお母さんにあのラッパ飲み干したワインボトルを、はい見せながら、うん、ごちそうさまでしたごちそうさまでしたって言って出てったらしくて、それであいつは誰だってすごい怒られたらしいですね。
まあ晴れの日ですからね、そのぐらいは大丈夫です
ね。
結婚式、沖縄の結婚式ってみんな飲むんですよ、 めちゃめちゃ。あ、
ね、
で乾杯する前からもう会場着いたらもうみんな飲み始めるんですね。大体新郎が酔っ払って、うん、えらいことになってましたよ。もうね、僕写真を撮ってくれって頼まれてた結婚式があって、うん、僕写真撮ったらもう最後の挨拶新郎来ないんですよ。でもうね席でもうなんか石みたいになっててこううつむいちゃってそうなりましたね。親戚とかに引っ張たかれて顔とか真っ赤になって
よく新郎 あの席の下にバケツがあって釣られた酒をって、
でもあ、ありますね、それね。
プライドが邪魔して そうさせないくなっちゃうんですよね、うん、きっとね。
まあ、楽しくて飲んじゃうんでしょうね、きっとね。
楽しくて、プライドじゃないんです
か。プライドも、うん、まあね。 飲まなきゃって思っちゃうのかな、ね、
なんかちょっと姑息な感じはしますよね。
そうそう、なんかこれ酒好きのプライドとしては
そうか、うん、まあもったいないっていうのもありますね。
居酒屋とかでこの 5% 割引のクーポンとかちょっと出すの恥ずかしいとか、それは違いますか、
ね、それは
まあ僕すごい苦手でできないんですよ、
あ割引クーポン出すのは結構ね、うん、あれがねプライドありますよ ね、 やっぱね、
僕割と躊躇ない方
です。あ、そうですか。
あのマックで携帯クーポン出すのも、
はいはい、
躊躇しますね。あのコーヒーが120円が100になるって20円のクーポン出すか出さないか悩みますね。ああいうのパッと出せるとき
っとそうですね。
でも得すんだろうな。
出せないけど携帯あげちゃうんですよね。
そうそうそう。携帯はねあげますね。サングラスとかね、いろいろ物をあげましたね、それはね、酔ってね。
サングラス、僕の友達でリモコン持って帰らせる友達がいました。これいいから持ってけっていう、もういつ行ってもテレビのリモコンとかビデオのリモコンとかを
一番大事なものですね。
手ぶらで返すの悪いと思うんですよね。
あ、まあ、ちょうどね、あの持ち頃もかさばらない
邪魔になる。
学生の頃住んでたアパートはすごいボロで、もう誰もそのアパート6部屋ぐらいあったんですけど、うん、誰も鍵しなかったんですけど、うん、僕2階の部屋で、うん、だったんですけど、うん、そのまるっきり同じ間取りの1階の部屋 で寝たことありましたね。全然起きたら自分の部屋と思って、うん、なんか冷蔵庫の場所とか違うんですけど人ん家でしたね。そんなことありました。そういえば
人ん家って怖いですね。
大きい、うん、人の家勝手に入っちゃうとか怖いですよね。
あ、でも確かに、あの、東京時代で、酔っ払って503に住んでて、
ええ、
で、はい、まあ本当に終電だから1時半とかそのぐらいの時間帯に、403のピンポンをずっと鳴らしてたことがあって、自分で。で、途中で気がついて、あの戻るんですけど、うん、あれ怖かったですね、多分ね。
403の人怖いですよね。ガタガタガタガタ、ピンポンピンポン言ってるわけでしょ。通報されますよね。
本当そうですよ。
なんかとりあえず、ね、身を守るものを探しますよね、家の中ね。
いろいろありますね。いろいろメールをもらってるんですけどね、結構リアルなのが多くてすごいですよ、みんなやっぱり。ペンネーム忘れましたっていう、これはもう酔ってんのかな。
すごいねそれ、あったんだけど忘れたっていう。
酔ってんのかな。
今飲んで酔ってる人メール送ってほしいですね。読まないと思います
よ。きっと、
まあ、林さんが言ってた話でなんか確か林さんだと思うんですけど、
はい、
ビール工場の見学に行くみたいな記事があった時に、多分デイリーの編集部何人かで行ったらしくて、そのアテンドする女性の社員がいて案内してくれるんだけど、はい、その各試飲コーナーごとに彼女もなんか飲む、一口飲むらしいんですよ。でだんだん顔が真っ赤になっていてあのちょっとろれつも若干回らなくなったっていうのが小エロだってて、ああいい、ね、
案内役なのにっていう、うん、
メールがいいですか、意見読んで、
はい、
初めての方ですね。ペンネームゴシック隊さん、
いい
名前ですね。
カチッとしますね。
大学時代、私は、日本美術史を専攻していて、卒論は狛犬について書きました。ある日酔っ払っていた私を友人が連れて帰ってくれたのですが、神社の近くを通った時、ふらふらと狛犬に寄っていき、ムツゴロウさんの真似をし始めたらしいです。
よしよしよしよしってやつですか。
ああ、そういうこと。
で、この方、あの、ムツゴロウさんと狛犬が好きだったらしいですね、もともと。やっぱ好きだったことをしてしまうんですよね。ご宿泰さん、酔って記憶をなくします。買いました。
お、ありがとうございます。
すごく印象になった記事が一つありますというのが、この本の中に出てる、知らないおばあちゃんたちと足湯に浸か
る。あ、これは最高の自由律俳句ですよね。
自由律俳句ですね、うん。知らないおばあちゃんたちと足湯に浸かる。
その方は確か、あの、掲載許可のメールを出して、で、OK ですってもらったんですね、返信を。で、さらにその前後の状況を知りたいので、教えてくださいって言ったら、そこで途絶えてしまったんで、なんか、そのね、どういう状況で足湯を浸かるか。
覚えてないじゃないですか、ね、多分。
そうか。本文、 ただ一行だけなんでね、うん、目が覚めたら道の駅で知らないおばあちゃんたちと足湯に浸かっていました。
牧歌的なね、
いい話ですね。
道の駅ってだってこう飲んだ帰り道とかにあるとこじゃないじゃないですか。
どこだったんだろうね、どうやって行ったんだろうそこまで、うん、
すごいですね、
うん、
目が覚めたら問題って結構ありますよね。
ありますね。
そうですね、うん、あの合宿あの学生の頃合宿生活しててヨット部だったんですけど、はい、それで合宿場まで行く道が分かんなくて途中で飲んで酔っ払って寝ちゃって、それは交番道が分かんないから交番に行ったんですけど、はい、交番の前で寝ちゃってたことがあって、それですごいなんか家出少年みたいに思われてすごい大きなリュック背負ってるんですよ。で寝てるんで君どうしたのってすごい心配されたことありますね。
僕昔若い頃に一人旅というか、まあ、日本国内を電車で回るみたいな旅行に何度か行って、
はい、
どこだっけな、山梨の結構富士山の麓の駅で降りて、じゃあちょっとこの辺で野宿にしようと思って寝袋持って回ったん で小学校の体育館のこの玄関の庇の下がちょうどいい感じ で、まあ、グラウンドに面しているところで、じゃあこれ夜露も雨もしのげるしと思って寝て、うん、明け方5時ぐらいになんかすごいブンブンブンブンでかい音が聞こえて、うん、パッと目が開いたらそこのグラウンドが暴走族の集会場になってなんか位置的に僕は総長みたいな感じのポジションにそーっと入りましたね。
僕も北海道の宗谷岬に旅行に行って野宿して、はいはい、なんかちょっと広いところも同じような感じであって、うん、ここで寝ようと思って寝て目が覚めたらなんかざわざわざわざして目が覚めたら子供に囲まれてるんですよ。そこがラジオ体操の会場だったらしくて、みんなで遠巻きに僕のことを眺めて、こう田舎の子だから、ね、珍しいんですよね、人が寝てるっていうのはね。
人が死んでると思ったんじゃないですかね。
すごい恥ずかしかったですね、あれね。これこのメールは小さい頃の、
はい、
飲んだ話で、いけないことなんですけどね、ラジオネームリンヌさん、子供の頃麦茶と間違えてウイスキーをストレートで煽ったことがありますそれ食卓に置いてあったらしいですね。ディズニーの絵のついた子供用のコップに入った茶色い液体が食卓に置いてあり、私はそれを麦茶だと思い何の疑いもなく飲んでしまいました。でそれをなんとなく言っちゃいけないと思い今でも黙ったままでいたのですが、今考えると完全に父の過失だったと思います。
なんか実家子供の頃ってよく棚とかにウイスキーのボトルとか並んでるじゃないですか、
ね、そうですね。
で今当時僕今見たらすごい魅力的なものが並んでるけど、子供って全くあれ無関係なんで、
分かんないですね、
ただの風景でした、
ね、そうですよね、
並んでましたね、あれ何なんですか ね、
なんでしょうね。
うちとか自分家で並べないじゃないですか、
はいはい、
そうですね、
飾ってましたね、そういうのね、もらったのかなあれ、
飲みたいとか今多分実家に帰って
あったらね、
そうですね、あったらちょっと飲んで
みようかな、うん、そうだ買ってきたハイボールしようかなと思って、
家でもお父さんとか飲んでましたか、石原さんち。
まあ多分昔はビール晩酌で飲んで、今多分日本酒とかですかね、結構好きみたいで。
その石原さんの実家にはビールが無限にあるっていうのは お父さんが飲んでたんですか。
多分そうですね。
工藤さんちも酒飲みますね。
うち父は飲まないですね。
あ、そうなんですか、
うん、ほとんど飲まない。もう ビール一缶で真っ赤になっちゃう。おじいちゃんがまあひどい酒飲みだったんです
よ。覚醒遺伝な感じですか。
うん、僕のことを連れ散歩に行くぞって言って、で散歩に行って近所の普通 の、 酒屋さんで角打ちっていうんです、
うん、
立ち飲みみたいな店の缶詰開けてみたいな、うん、はい、でそんなことしてる人誰もいないんですよそのお店で、うんうんうん、多分うちのおじいちゃん専用だったと思うんですけど
、ま、町はどこですか。
北海道の田舎ですよ、室蘭市。でそこに行くんですけど、僕もねこうブドウ酒を飲まされるんですよ、うんうん、で僕好きでついて行ってたんだよね、うん、それがその辺からね、多分
英才教育です ね、
ねスタートして、
ね、
今じゃ大変なことですよ ね、
う
ん、ね当時はまだそういう牧歌的な風潮が。同じことうちの弟にしたらうちの弟が目回しちゃって、うん、
じゃあ工藤さんの一家で飲むのは工藤さんとおじいちゃんだけですか。
弟多少飲むけど、そんな好きな方じゃないみたいですね。
何なんですかね、その 変な
変な
遺伝は遺伝
なんか たまたま遺伝しちゃったみたいですね。そういうのね。
うちは父親がお酒大好きで、母親は本当にコップビール半分で、うん、もうお父様みたいな感じ で、 でもこの間1年ぐらい前に田舎帰って、はい、たまたまあの台所で僕ビール飲んでたら、母親がもう夜中とかでシャワーから上がってきて、でああつってちょっとビール飲むって、じゃあ飲むって言うから、こうその時は多分コップ一杯ぐらいその彼女が飲んだんですよ、はい、でなんか気持ちよくなったか分かんないけど、実はお父さんと知り合う前に付き合ってた人がいるとかっていう初めて聞いて、
あおそういうのいいですね、うん、両親のね、
嬉しいですね、そういうの、う
ん、びっくりしましたけどね、
それも酒の成功談じゃないですか、うん、成功談というかね、いい話じゃないですか。なんかメールもらったり自分の中でもあるんだけど、言えないこととかありますね、やっぱね、まだ
言えないことありますよね。
うーん、
メールも結構話せない感じのメールも来てます。
結構ね、ちゃんと失敗してる人がいますね。
しっかりと、
しっかりと、うーん、これもなかなかすごいですよ。浴槽を目覚めたら台所にひじきの煮付けは大量にできていましたラップした丼4つ分もちろん1週間ひじきご飯でした。ペンネームひじきご飯さん、作ったんですかね、よって。
あれ、 あれどうやって作るんですか、
ひじき煮つけだから、ちゃんと ね、 ね、煮なきゃダメなのに、
水で戻してみたいな感じですか、ちょっと
丼4杯分作ったんでしょうね。こういうなんかマメなことにする人ね、いますよね。
だってお腹すきますよね、基本的に。
お腹すきますね。
そうですね、う
ん、お腹すぐというか、その満腹中枢が麻痺しますよね、
うん、
友達とその日なんか夜通しみんなでバイトしたかなんかみたいな感じで、朝から飲み始めて、明け方くらいが家で飲み始めて4人くらい で新聞がシャンって届いて、で新聞のチラシ見たら、なんか天ぷら鍋がすごい980円とか超特価で限定あの何個って言って、それを酔っ払って買いに行ったことがね、みんなで、で そこで買いに行って、買いに行った時はまだそんなんでもなかったんですけど、買って帰ってきて、で冷水して朝起きたら一人一個ずつあの天ぷら鍋があるんですよ、枕元に。
あ、買っちゃったんだ。
買っちゃったんですね。
天ぷらは作ってないんですね。
天ぷらは作ってないですね。
一番酔って作っちゃいけないものですよ
なんでそのも天ぷらも家で作んないしね、なんで欲しかったのか全然わかんないんですけど。
これ今日メールもらったのは、うん、石原さんの次の本に載せられるものは、
あ、ぜひぜひ、
これは どうしたらいいですか。
今アドレス読みます、
はい、投稿すると第2巻に掲載されて、
じゃあこのデイリーの投稿に加えて、石原さんの方にも投稿してほしいっていうことですかね。
ぜひぜひ、
はい、
このまま掲載したら多分ですいろんなとこから怒られる
かもしれない。そうですね天才みたいになっちゃいますからね、はい、
本に掲載すると白紙と一冊進呈しますという感じで、
じゃあメールアドレス読んでもらっていいですか。
今ツイッターに、デイリーのツイッターに書きますね、あの新潮社の編集部に届いて、それが掲載されるっていうことで、はい、じゃあ今後であのツイッターに
できればあの、前後のストーリーとかも割とあの400文字とか600文字とかそのぐらいまで膨らまして、前後関係が分かるような感じでまとめてもらえると助かるなという。
そうか、ツイッターに書くとわけわかんないで、なんかメール送っちゃう人いっぱい出ると困るんで。
ああ、でも全然それはいいですよ。
そうですか。
もう発売10日ぐらいですけど、結構もう投稿来てるみたいなので。
ぜひ投稿してください。
一応あの本の巻末に書いてある注意書きとしては、はい、続編の刊行を目指しているので、酔った上での素敵な失敗談をお寄せください。内容的にはエピソード、これは200文字から600文字程度で、まあ、長い分には全然構いませんと。でペンネーム、性別、年齢、ご本名、ご住所、そしてメールアドレスで、ご本名とかご住所とかメールアドレスはその事務的なやり取りと、あと本をお送りするときに必要なものなので、あの他には口外しませんという感じで、アドレス口頭で言いましょうか、念のため、はい、
そうですね、今、
YOTTE よってですね、 YOTTE アットマーク新潮社 SHINCHOSHA @yahoo.co.jp です。
これぜひ続編作りたいです ね
安藤さんと工藤さんも
送りますよ。これあの本名は載らないんですよね。
まあ、もちろんみんなペンで
安心して。じゃあ今日言えなかった話とかもね送りますよ。
これから、ね、忘年会シーズンですもんね。もうちょっとしたら
年末は。そうですね、飲み会増えますからね。去年のデイリーの忘年会って石原さん
どこでしたっけ。
いつもの
歌舞伎町の、
はい、
あ多分行ってる、
行ってますよね。あれもあなんか記念写真撮った記憶ありますよ。
あ撮りました、
はい、はい、しかも何回も、
うんうんうん、
あれですよね去年ってね。
もし投稿してくださる場合は割とあの暴力沙汰とか、
はい、
看板壊したとかそういうんじゃなく違法に触れないあの基本的に笑える感じの微笑ましいだといいなと、ね、
いろいろありますがいろいろメールもらってるんですけどね。ちょっとなかなかリアルなのが多いですね。
結構いっぱい来てますね。
結構来てますよ。酔って寝てしまってコンタクトまで外してもらったっていう人がいますね。お枕元にコンタクトの入った紙コップが置いてあったっていう。
コンタクト知ってる人にしか分かんない。
そうですね
そうなかなか大変ですよね。
コンタクトしてると酔って寝るときにめんどくさいですよね。外さなきゃダメなのがね。
あとよくあるのは乗り過ごし系がやっぱり多いですよね。
ああ、どっか遠くまで行っちゃうっていう。
僕 の知り合いで会社の寮があの中央線の沿線にあったらしく、はい、荻窪かどっかにあったらしくて、であの市街あたりで飲んでて、うん、で一人こう酔いつぶれちゃって、でそいつをまず電車に乗せて、うん、で俺たちはあのもう一軒飲みに行こうって、はい、飲みに行って、で戻ってきて電車に乗ろうと思って中央線ついてプシューってドアが開いたらそいつがまだ乗ってたっていう
じゃあ一旦終点まで行って戻って
きて、何往復返しちゃってたん
ですよね。すごいタイミングですねそれ
ね。えよく見つけてもらったなっていう、う
ん、あとよくなんか車掌さんのその車庫に入るチェックをかいくぐって、ええ、朝起きたら車庫の中で電車の席で寝てたっていう人がいましたけど、
それやってみたいですね。車庫に 入ってみたいですね。絶対起こされますよね、うん、最後にね、うん、もうこの人絶対最後まで乗っちゃうんだろうっていう人いますよね見てると、
うん、
夜遅くなってくると、うん、僕東海道線で通勤してるんで、はい、東海道線ってちょっと寝過ごすと結構遠くまで行っちゃうんですよ。
あ
そう
ですね、
沼津とか、うん、あれいつも怖いなと思ってて。
でも逆になんか中途半端にタクシーで帰れる距離じゃない方が
そうですね、もう無理ですよね、あの辺ちょっとね。
もう当時立川かなに住んでる頃に終電で大月駅の中央線乗ってしまって、はい、で相模目が覚めたら真っ暗 なんか湖が見えて、で相模湖だったんですよ多分大月の1個か2個手前ぐらいで、山梨県かな、神奈川県かな、
神奈川県ですかね、うん、もう山の方ですよね。
酔ってるから帰んなきゃと思って、うん、でタクシー無理やり捕まえて帰って、うん、だから2万いくらとか、
あ、
うん、だから冷静に考えたらその辺で泊まればいい、
うん、
僕も電車降りてホーム立って駅から出たらいつもと反対方向だったことがあるんですよ。で、うん、行って帰ってきちゃったんですよね。で開くドアが反対で、
その上り下りが、
上り下りがで出口も別々の駅で、あれびっくりしましたね。
酔って記憶をなくさない方法を考えましょうか。なんか
まあなくしても分かるのは、うん、そのさっきデジカメとか携帯で
記憶を残しておく、
うん、記録するっていうので、うん、あとそのなくさねウコンとかアクシ系ですよね、はいはいはい、ヘパリン
ゼドリ、あれ聞きますかやっぱり。
ただその
気分、ね、
飲まなかった場合との比較ができないから、うん、いつもどっちなんだろうって。
なんかチューハイ飲んでて悪酔いする店ってありますよね。
ありますね。
なんかこの店でこれ飲むと ダメっていう店ありますよね。
あ、そうそう。あんまり分かんないんですよ。
なんかね、濃いんですかね、濃いのか、なんかあるんですよ、そういうのが。そういうとこを避けるとか。
立ち飲みとかだとあんまり泥酔しないですよね。
立ってるからか。
そうですね、
そうですね、うん、くつろいじゃうと。
居酒屋とかでも一人だけ立って飲むのだったら割と防げるかもしれない
なんか酸素吸うといいって言った人いましたよ。あの、あの山用のあるじゃないですか、
はいはい、
あれを吸ってると酔わないって、はい、って言ってましたね
どんどん飲めるようになっちゃう可能性もありますよね。
うそうですね、酸素がなくなった時に
やったって
やっちゃうんですかね。
あのウコンとかそういうそのいいもの、肝臓にいいです的なやつって飲んじゃうと大丈夫な気になっちゃって
気分がね大きくなりますよね。
そう、量が増えるっていうことありますよね。
あと胃液に膜を作るみたいな、牛乳とか
飲
むとか、
ね、牛乳飲むとか、ね、ありますね。ビールだけ飲んでる分には結構大丈夫じゃないですか、うんうんうん、まだなんか日本酒とか飲み始めちゃうと、ね、
あとはしごをしだすとまずいですね。
そうですね、
本当に酔っ払うとなんか10軒ぐらいはしごしちゃうんでお金も大変だしあのアルコール量もだいぶ増えてしまう。
お金たくさん持って飲みに行くとちゃんと全部なくなります
よね。それ僕本当に気をつけてて、うん、あの多分たくさん飲みそうだな日はキャッシュカード持っていかないようにしないと。
そうですね、
うん、なくなるともう帰ろうかなって思うし。
うーん、失敗した時 の言い訳とかですかね。
あ、まあ、でも言い訳もねそんなにないですもんね、うん、
ないですよね。
要は会社に遅刻したりとかすること
ですね。そうそうそう、大事なのを寝過ごすとか、
うん、工藤さんはそういう時どうしてるんですか。
こっそり謝りますね、すいませんでしたみたいな。
飲んでたっていうのは言っちゃう。
あ、言いますね。うん、だって大体想像つくじゃないですか、
まあ、ね、大人が寝過ごすって結構そういうことですもんね、う
んうん、会社時代にあの寝過ごしましたって、まあ、あの、はい、遅れて出社して上司に言ったら、あの社会人っていうのはそういうこと言っちゃいけないって、なんか嘘でもいいから理由言えって言われて、はいはいはい、それ以来ずっとあの失敗して遅刻するたびに、うん、なんかちょっと歯医者に寄ってきますとか、はいはい、結構無理な言い訳でずっと考えてて、でもそれもさすがに言い尽くして何もなくなって、で結局あの
そんなに遅刻してたんですか。
そうなんですよ、もういいやと思って電話してすみません金縛りにあったんで遅れますって言ったら、出社1時ぐらいに出社したらホワイトボードの石原のとこに石原金縛り13時って書いてあって嫌がらせですよね。
嫌がらせですね。いい職場ですよね。
うん、ね、言い訳もなんかこう角が立たなくて後腐れないのがあったりです ね、
う
ん、
ね、
完璧なのがなんかね、うん、もう金縛りとか
沖縄とかって割とそういう寛容なんですかね。
沖縄はあそうかもしれないですね、うん、夜遅いですからねみんな、うん、飲んで、まあ、あまり言い訳しないかもしれないですね、うん、逆にその飲んでました、うん、ははーって笑っちゃうのかなって許しちゃうんですかね、それで。うーん、水を大量に飲むって人もいましたね。あ、
それはチェイサーでね、
絶対に、ね、水大量に飲むと大丈夫だっていう。
チェイサーが水割りになってたことがあったんですよ、飲んでてなんお店で飲んでて、うん、多分 あんまりこう慣れてないこう女性がつくような感じの店だったと思うんですけど、 おばちゃんの店だったんですけど、昔の会社の人たちと行って、うん、気が付いたらなんかすっごい酔ってて、なんだと思ったらチェイサーが水割りになってて、
うん、
本当に迷惑っていうか、
ぼったくりバーとかじゃなくて、
うん、普通のちゃんとしたあの小さいスナックみたいな、うん、
ぼったくられたこととか ありますか、石原さん。
ぼったくり、なんか一回あの新宿で飲んでて、うん、でみんなと別れてちょっと飲みたい、まあ、結構ベロベロになってて、
はい、
でそこから記憶がないんですよ、うん、で次の日結構残高が減っててかなり数万単位 で、
はいはいはい、
で何したのかなと思ってたら、なんか知らない番号から携帯から電話かかっていて夕方、
はい、
で石原さん歌舞伎町のテルです 昨日はありがとうございましたって言われてえな何しましたって言ったら、いやキャバクラですよって言って、僕普段キャバクラと絶対行かないんですけど、多分キャッチに捕まってフラッと行っちゃって、でテルっていう人にも怒ったらしいんですよ分かんないけど、あれちょっと怖かったですね。
テルっていうのはそんなそ何者なんですよ ね
通称ですよね。
それ結構際どいですね。
うん、そうなんですよ。
お金なくすとか、お財布なくすとか、
お金減ってなかったことがあって、
ああそれ逆に怖いですね。う
んうん、僕あの前会社があの新宿の方にあって、で新大久保の方にあって、で公園で飲んでたんですよ。
はい、
でなんかパソコン使いながらかなんかビール飲んでたんですけど、でそこにその大学生がみんなでなんかダンスの練習をしてて、
うん、
ですいませんビデオ回してもらえませんかって頼まれて、その中の一人から、でいいですよって言ってビデオ回してたのは覚えてるんですけど、その後その青年たちが飲み始めて、その場にいつの間にか加わってらしくて、朝起きて全然すごい酔っ払った記憶があるのにお金全然減ってないんですよ。で多分大学生にビールとかおごってもらってたんだと思うんですよね。
撮影手伝ってくれたお礼みたいな感じ、
一応多分建前はそうだったんだと思うんですよ。多分 その何十倍 の価値も僕飲んだと思うんですよね。もう早稲田大学の大学生だったと思うんですけど、
ね、よく覚えてますね、
うん、恥ずかしかったですね、いい大人が。
花見とか酔っ払いますよね。
そうですね、もう外に飲むの 大好きだから。
石田さん花見 あの大好きじゃないですか。
花見は本当にぎゅうぎゅうに詰め込みますね、スケジュールに
花見1シーズンに
忘年会とかあんま行かないんですけど、
何回ぐらい行くんですか1シーズンに。花見
7、8回とかですよね。
ビアガーデンも行きますよね。
そうですね、まあ、外ですよね。
外楽しいですよね、
まあ気持ちいいですからね、うん、それこそ飲みすぎますけど、
ね、チャージもつかないですね。
そうですね、
あ そもそも僕は食べないんですよね。
あそうですね、
お通しも食べないんで、はい、なんかちょうどいいかなっていう、
うんうんうん、終わった後お腹すきますよね、う
ん、だ本当は食べた方が酔わないはずなんですよね、うんうんうん、一緒に
本の中で一つこれを僕すごい好きなんですけど、
はい、
朝起きたら口の中に食べかけの鬼気づいてラッキーと思い引き続き美味しくいただきましたって、このねすごいですよね。
それその中に3人ぐらいあのリアルの知り合いから聞いた話を入れていて、でその中の一人なんですよ。彼は高円寺でゼロっていうバーをやってる、まあ若者で、でなんかないったらその話をしてくれて
食べながら寝ちゃったんですよね、きっとね。
まあ、咀嚼する気分も気力がなくなったんですよね、きっと途中
赤ちゃんみたいな、ね、赤ちゃん、そうですね、
食べ赤ちゃん寝ちゃいますよね、食べながらね。あ、赤ちゃんが寝るのは可愛いですけどね、酔っ払い寝ちゃうの
ね。目が覚めた国会議事堂の前だったっていう気にした
あ、いましたね、
ありましたよね。なんかこう普通酔った人の話ってこう身につまされて、
うんうん、
僕警視庁24時みたいな番組 見れないんですよ。
うん、交番に絡んでる
やつ、そうそうそう、
ね、
もしかしたら自分もあんかもしれないって思っても本当に嫌で、あとあの芸能人に酔わせてなんかこうドッキリカメラみたいなのか、ああいうのもねもう見らんない。
あれだ、ちょっとあれだ、あの女の子とか入ってくるやつだ、
どういう色
気で、あれ怖いですよね、
うん、怖いですよ、
ああいうドッキリでもなんか引っかかってみたいですね、ちょっとね。
でも僕やばっすよ怖いですね。ラジオネームドスコイさん、
はい、
カルカルの飲み放題イベントで潰れました。
おお、
次の日仕事でむちゃくちゃ反省するくらい
カルカル飲み放題イベントってなんだろう、最近ありましたっけ。
あの飲み放題の時ありましたよね。
ありましたっけ。
何イベントですか。
あれ
なんだろう、
単に飲み放題っていうイベントじゃなかったでしたっけ。何の時だっけ。
なんだろうな、うん、あった気もしますね。
食べ放題飲み放題、
あれありましたね、うん、なんかね食べ飲み放題もね、
そうそうそう、
なんか飲み放題でも、うん、あの普段のペース崩さな 崩さずに飲めるようになったら大人だなって感じしますよね。
そうですね。
あ、飲み放題って
学生時代でもひどか
ったですね。飲んじゃいますよね、うん、えらいこと飲んじゃいますよね、うん、ピッチャー6つとか注文しますもんね。
うん、ね、飲み放題何が一番得かって計算しながら飲んでましたね。
あれビールじゃないんですか。
やっぱりビールですよ ね、
うん、なんかさっきツイッター見てたら、うん、あの知人が書き込みしてて、はい、飯田橋に2時間ハイボール飲み放題525円の居酒屋があるって書いててそれなんどういう仕組みかなと。
どういう仕組みですかね。ちっちゃいじゃないですかハイボール
は。あー、おちょこみたいな
すごい薄いか、どっちか
ですね。525円って1杯ですよね普通。安い飲み屋情報もぜひください。
安いってやっぱり最終的には自分家ですよ ね、
そうですね。
石原さんあんまり自分家は飲まない。
僕は飲まないですね。
嫌ですか自分家飲むの。
なんか結局なんかその人と喋ったりとか、はいはいはい、人を見ながらとか飲みたいんでしょうね、きっと。
自分家で飲むと潰れても大丈夫なんで楽じゃないですか。
まあね、なんか外部との接触を求めてるのかもしれないね。
あ、酒を
するしないで別として。
うん、僕前の会社ニフティ入る前の会社辞めるときに送別会開いてくれたんですよ。
はい、
でお客さんとかがみんなでお金出し合ってないい焼酎買ってくれて、でありがとう工藤さんみたいにしてもらったんですけど、それそのまま忘れてどっかになくしちゃって、
で酔っ払って
全く酒なくすってひどいなと思い、うんうんうん、で一応美味しかったですありがとうございましたっていうお礼はしたんですけど、うん、ひどいよなって。人のなんかこうね愛オンオンみたいなものを酔って捨ててきちゃうなんて人手なしだって。
でもそれ今となってはどこに行ったか分かんないからこそ美味しそうな焼酎ですね。
あ、そうですね、きっと美味しかったでしょうね。
もう結婚新婚旅行の写真をなくしたことありますよ。見せびら貸そうと思って持ってって全部なくして帰ってきて
すぐ写真見せてくれますね。
はい、家にないですよもう。だから
願い事
なのかな。なんか人に見せて、まあ、その後なんかちょっといろいろあって、まあ、漏らしたりして、それでダメだったんですけどね、写真はね。
そうか、なくし系もありますよね。
なくし系は。
お前の携帯を新宿で飲んでた時なくして、はい、多分タクシーで家まで帰ってきてるんですよ。
ね、
で、その日はなんとなく記憶が全部あって、うん、デジカメもあるし、カバンもあるし、ただ携帯だけないって
。
で今の携帯って GPS 機能でそういうサービスに入ってるんで、ドコモショップに行ってその今の携帯がどこにあるか調べてもらったら、たまたま電源が入ってて、はい、次の日まで、で足立区のなんとか公園っていうちっちゃい公園にあったんですよあのトネリライナー、
はいはい、
で、まあ、しょうがないから困るんで、あのその足でトネリライナー初めて乗ってなんとかなんとかって駅で降りて、ですごい駅から10分ぐらい歩いて公園にいた
んです。なんでそこに置いたかですよね。
50m×50m ぐらいのちっちゃい、もっとちっちゃいかな、ちっちゃい公園であ
ったんですか。そこに
ないんですよ。
あ、ないんですか。
2時間探しても
でも GPS はそこって言ってるんですよね。
でもう一回あのドコモに電話したら、はい、ただそうは言っても誤差があるから半径 300m ですって言われてでもう諦めました。
今そうやって分かるんですか、なくして。
大体抜いちゃう、分かるみたいですよ。だからそこにあった理由が分かんないですよね。
謎ですね。
あの僕ら会社で持たされてる携帯なくすとえらいことになるっていう話を、ね、うん、ね、たまにねちょくちょく話聞きますけどね、
個人情報的に
個人情報もあったりするし、なんか大変らしくて、なんか持ち出すのは怖くて、最近
家に置いてきたい、あの会社に置いてきたいぐらいですよね。
このなんかこういう紐をつけられてるんですよ。
お
これ全員ね、
それ GPS 入ってる、アンテナが入ってる。
入ってないですよ。あ、はいはい、入ってるか。
これは入ってるんですかね、携帯
は、ね、なくしたら分かるんですかね。
でも大変ですよね。
えらい恐ろしいことになるっていう、脅されてるんですよね。まあなんか情報を持ってる、全然入ってないんですけどね。
なくすのは嫌ですね。 僕ギターなくしたことありますよ。
おーケースごと
丸ごとライブの帰りの打ち上げでいい気分で飲んじゃって、すごいもう大事なもんだよね、学生時代のギターなんて。それなかったらないんですよ。
あげちゃった、
はいはい、ねえ、あげちゃったんですかね。
そういうのって出てくる場合と出てこない場合ありますよね。
それも出てこなかった。
僕もなんか拾ったら必ず届けようと思って。ああ、
そうですね。
いや困ってる人いますからね。
もう灰皿持って帰ったことありましたね。どこのか分かんない灰皿が家にあったこと、
返しづらいですね。
タバコ吸わないのに
さっきキャットフード買った人と同じ。
そうですね。ちょっとか灰皿の一つでも家に
フォルムが気に入ったんですかね。
なんか全然分かんないですね、それも、ね、
ピカピカ光って
綺麗だなこの
なんか学生の頃って外で飲んだ後に自分家帰って友達家とか帰って、うん、そこで飲み直したりするじゃないですか、うん、あれがなんか、うん、誰が持ってきたか分かんないようなものとか集まったりしましたね。
あの道路工事の赤いカラーコーンみたいなやつはすごい魅力的に見えますよね、
光ってるから
絶対次の日返しに行かなきゃいけないって
この本の中にもあの娘のためにソフトクリームの
あ
の
模型大きいんだ
けど、娘のためっていい、
ね、切ない話ですよねで奥さんに怒られて返しに
行った娘にって思うんですね、きっと。
普段何もしてやれなくてっていう話でしたよね
しかもそれ部下もいませんでしたっけ。
あ、そうですね、
部下と一緒に、
そうだそうだそうだ
部下と一緒に怒られるっていう、うん、
いい話ですよねなんか大きな意味では良かれと思ってるんですよね、
みんな。そうなんですよ、
酔ってこう説教しちゃう人も良かれと思ってしてるんですよね、うんうん、きっとね。
だから横山さんも宮沢りえを本当にプッシュしたいようになるんですよね、うん、きっと、うんうん、
だいぶいい時間になってきましたね。
なんか投稿とかないですか、他に。
投稿ね、今今来たのがバビロンさん。今年初めて野外の夏フェスに行きました。一緒にいた友人ものんべいで焼酎ビールペットボトルに入れ替えてつまみなどたくさん持ち込みました。炎天下のもとでかい音と好きなアーティストに相まって昼過ぎにはほぼ泥酔、しかも大声で規制を上げてさらに酔いが回りました。持ち込みの先も切れ酒も切れて露店で高額なビールを大量に買い込み、しかし飲みきれずにどっかに行ってしまいました。でも最高に気持ちのいい一日でした。
何歳ぐらいですかね。
どう、何歳ですかね。夏フェスっていいですね。僕行ったことないんですけど気持ちはそうですよね。音楽聴きながら飲めるんでしょ、
多分音楽聴きながら飲める。
だからあんまりガンガン飲むとトイレが長蛇の列なんですよね、
う
ん、
ああそうかそうかそうかそうかそうか。この前僕行きましたよ、あの外の川崎でやってるやつ、あれすごい面白かったですよ。あの
何フェスですか。
なんだろう、川崎の景品なんか工業地帯でやるフェスで、すごい面白かったですよ。
景品ロックフェスだ。
景品ロックフェスです。はいはいはい。あれ全然人いなくて、すごい僕遅れて行って行ったんですけど、
もう最前列でした、ね、山口不二雄とかが、
あそうですそうです、はい、
伝説も。
そうです。良かったです。すごい良かったですよ。
もう花見と並んでテンション上がる、はい、あのイベントが鳥の市なんですよ。はい、
ああ、鳥の市、
うん。岐阜生まれだから、ああいうお祭りなくて、
あ
東京に来て、なんか、いわゆる熊手を商売のやってる方が、
やってますよね、う
ん、買って、で、シャンシャンシャンみたいなことをやって、はいはいはい、で、その一個裏では、こう、屋台が並んで、うん、結構本当に露天飲み屋みたいな感じで、うん、かつ、夜中の2時、3時まで、賑やかで、人通りも激しくて。
はいはいはい、あれ、いつの時期ですか。
11月
です。11月
の鳥の日だから、ね、今年は9日と17日
です。なんか1回ある年、ね、2回ある年ありますよね。一の鳥とか、ね、
7と19か、まあ、どっちか。
あ、楽しいですよね。
あれ天国ってこんな感じかなっていつも毎年思うんです
あの熊で買うんですか。
いや僕はあの商売と関係ないんでそういう音を聞きながら、
うん、あの暗い中で裸電球いっぱい並んでるとすごい多幸感がありますよね。
外はいいですね、やっぱりね、
うん、家の中をじゃあそういう風に改造したらなんか楽しくなる。
裸電球にしたらいいんじゃないですかね。
赤ちょうちんとかさあの丸椅子で飲むんですかね。パイプ丸椅子みたいなんで
ビルケースひっくり返したりとかね。
あえビルケースひっくり返したテーブル作るのいいですね
暗くしてね、
あとメニューを作ってね、
自分で。ああ、いいですね。
バーカウンター持ってる友達いましたけどね。
No.
うん、僕はあの瓶逆さまにしてちょっとだけ出るやつあるじゃないですか。あれ買ったことあるんですよ。あれ全然結局もうちょっとしか出ないから、うん、
ショットみたいな
やつ。ショットみたいなやつ。あれがね欲しかったんですけど、人にあげちゃいました、ね、あれはね。直接ギョーって口に。
そう、東急ハンズとか行ったらいろんなそういうグッズがある、
ね。そうそうそう、ありますよね。
あれは憧れますよ、でも、うん、ちょっとあの天井にぶら下がってるやつですよね、
うん、
あの家であのカクテル作る人いるじゃないですか、
あシャカシャカやるやつだ、
友達集めてカクテルパーティーみたいな、あれって何種類も酒揃えなきゃいけないじゃないですか、うん、僕あれ信じられなくて、あったら片っ端から飲んじゃうんで何種類も置いておくなんてこと絶対できないんですよ、
しかも何種類置いても出るのってごく一部ですよね、
あそうそうそう
そうですね、ああいうのね、うん、やってみたいです
よね、あ本当に本当ののんべはできないなって、
あ家に置いとけないっていうね、
大体、うん、そのまま飲んじゃう、ジンとかガブガブ飲んじゃうなと思って、うん、高尚な趣味ですよね、
たまになんか本当に夜中お酒切れて、でもコンビニ行くのめんどくさいって時に、家中吟味して、で全くなくて、で料理酒を見つけて、飲むか飲むまいかっていうのを10秒ぐらい迷う瞬間
があります、まあ
飲まないんですけどね、それは
料理酒ってあ 味ないですよね、うん、すごいね、
うん、僕だから料理酒は、はい、あの紙パックののものもとかにしてますよ、ね、
あ
飲めるようにいざという
非常飲料
非常飲料
みりんとかもうまいって言いますけどね、
みりん美味しいって言います、非常僕だから酒持ち歩くようにしてるんですよ、
はいはいはい、
あの
黒さん持ってますよね、そうそうそう、
あの飛行場で最終便まで欠航になっちゃって、はい、ここで夜を明かせさなきゃっていう状況になっちゃったんですよ、はい、まあ、なんか飛行欠航しちゃって、あでそれで、ね、まあ、ここで過ごすのはいいけど酒がないと暮らせないの でその時持ってなくて、でそれ以来あのいつでも何かあった時は酒飲めるように
こういう登山みたいな登山持ってる、あのちょっとこう曲がった湾曲したやつ、はいはい、あのウイスキーボトル黒さん持ってる時はこれ本物だと思いましたよ、ね、
中何入ってるんですか、
いや今最近はトリス持ち歩いてますね、あの300円とかまで売ってるやつ、
270円、
うんうん、あのトリスラベル変わりましたね、なんかおしゃれになって、
あのおっさんの絵じゃないですか、
う
ん
う
ん、
そうトリスの人の絵に
変わってなんか10円20円ぐらい値上がりしてませんでした、
うん、高くなってましたやっぱりあれ、すごいなんか僕のトリスがあって、ね、
あれでも美味しいですよね、
うん、美味しいですよね、うん、
あれ酒持ち歩くのってかっこいいですよやっぱり、
いつも飲むわけじゃないですよ、
うん、予備ですよね、予備っていうかもしもの時ですよね、うん、
でもそれって 10年に1回ぐらいしかない
そうそうそう、いやでもこの間なんかの外であ
れだね、細井さんと会った時だね、
細井、うんうん、さんとみんなで酒のつまみを飲みながら、うん、あ食べながら
足らなくなって、
そう、
そういえば、ぼ、あの、ぼ、あの、ぼ、あの、持ってますよって言った時はすごかったですね。
シャキンってカバンからヒーローに。
そうですね、
ヒーローでしたね。僕ヒーローでしたよね。
あと、電車で飲むの気持ちよくないですか。
あ、
新幹線とか。
して、あ、新幹線。
新幹線とかで。
確かに。
新幹線でビール飲むの気持ちいいですよね。
あと野球場
が。野球場いいですね。あ、神宮球場気持ちいいですね。あのドームじゃないのがね。いいね、うん、昔名古屋球場もドームじゃなかったんですけどね。
これね、ナイター、外のナイター、ドームじゃない、外のナイターって見たことないでしょ、一度も。
本当ですか、
絶対おすすめです。
神宮行った方がいいですよ。
ここに行ってみましょう。
神宮はいいですよ、気持ちよくて。
もうちょうどシーズン終わりましたけど
ね。そうですね。
来年だ。
ヤクルト戦行ったらいいですよ。今、ドームじゃなくて草、あの、球場って、あんまりないですか？
神宮
広島
横浜
あと
甲子園
西武ドームが若干隙間が空いてるタイプ、
そうだそうだ、
あとあそこですか、あの、うん、と千葉ロッテ
マリンスタジアム、あそうかそうか、はい、横浜スタジアムもかな、
もうそうですね、
そうですね、あ結構ありますね、うん、ナイターのビューうまいですよ、あの機械しょったお姉さんが来てシュポーって入れるんですよ、
昼間は行ったことあるんですけどね。
あ、昼間もいいですよね。昔ってなんか7回ぐらい過ぎるとただだったじゃないですか。
あ、入場がね。
はい、今もですか。
今はどうかわかんないですね。
あれから行くんですよ。だから7回ぐらい終わった後に行くと、うん、
ビールがただじゃないですね。
ビール
は違います。たまにそれ殺到しますよね。いろんな人が。
そうですよね。わしゃわしゃとね。
それなら働かなくてもいいかと思って。
じゃあ、石原さんは今日も飲みに行くんですか、これから。
そうです、まあ、ちょっとした感じで。
いいですね。金曜日なんか意外と飲みに行かないじゃないですか。
金曜日ラジオやってるから絶対飲めないですよね。外でラジオやると、その後飲めないか。でも
ちょっと飲んだことありますよね。この間細井さんの時も外でそのままちょっとビール買ってきて一杯ずつ。
公園でしたっけ、
うん、公園で、うん、あ、細井さんビール持ってくれ来てくれてたんだ。
そうだそうだ、うん、前でもどっか飲み屋行きましたよね。
あれはね、安藤さんが怖がった時。
ああそうだ、江波さんか、うん、あれ面白かった、
ね、なんか怖かったって
、墓場で撮った時があって、あの時なんかもう僕すごいなんかヘドヘドになっちゃって、うん、
変なテンションになって、うん、
で飲み行きましたね、う
ん、あの日家帰っても奥さんが、
そう、いなかったんです誰も。
実家に帰って
怖くて僕、
ね、霊感とかじゃなくて単にそのお墓が怖いっていう。
お墓も怖いし、一人で家も怖いですね。
お、
暗闇が。それで飲んで帰ってましたね。
じゃあ会社で一人ってどうですか。
怖いです。もうこのフロア怖いんですよ、この6階。今ニフティの6階にいて
人がいない。
ここ人がいなくなると本当に真っ暗なんですよね。あれ怖いですね。まあ飲んでても怖いんですけどね。前メルマガにも書いたんですけど、僕ちっちゃい頃に暗記ブームがあって、小学校の頃に
暗記、
はい、いろんなものを暗記するブームがあって、円周率とか、うんうん、もう般若心経暗記したんですよ。いまだに言えるんですけど、はい、家でトイレ入るときになんかブツブツ言いますもん、怖くて。
般若波羅蜜多。
そうそうそう、あれ言ってるとなんか寄ってこないかなと思って。そういう暗記ブームのあれですね、恩恵ですね。
恩恵ですね。
もう基本的にお化けはいないと思ってるから、あんまそういう部分では怖くないです
けど、ね。いや、僕もいないと思ってるんですけど、だけど怖いですね。
いないと思って、僕もいないと思ってるんですけど、見ちゃうといないと思ってたことを否定されるじゃないですか。
確かに、
ね、それが嫌ですね。
でもテレビの怖い番組基本見ないんですよ。
怖い番組怖いですよ、やっぱり、うん、
心霊写真と、
うん、いないと分かってても怖いですよね、う
ん、ジェットコースターとか観覧車も高いとこ怖いんで、あんま遊園地とか行ってもすることがないんですよ、
お化け屋敷とかも怖いですよ。
怖いですね、うん、怖がらせるための。
分かってても怖いですよ、うん、あれは。
そうです、びっくりします、ね、
びっくりしますよ。
飲みながら回ったら多少、
飲みながらの方がきっと気が大きくなるんでしょうね、うんうん、おそらく
多分面白くないですよね、飲んで、うん、
まあ確かに怖
い。もしかしたら面白いかもしれないですよ、飲んでお化け屋敷行ったら。
酔っ払いランドとかって遊園地があったらどうですかね。
あ、みんな酔っ
払い。酒が飲める遊園地ってありますか。
結構ありますよ。
あります、う
ん、あの前細井さんが回ってたじゃない
ですか、うん、あ、そうそうそう、うん、ディズニーランドって飲めるんですか。
あれランドは飲めない。
あ、ランド飲めない。シーが飲めるのか、
うん、ディズニーシーだから僕大好きです。酒飲めるから楽しいです。お金かかりますけどね。でもね、
あれは大人向けですよね、やっぱね、
うん、でも係員さんももう結構ベロベロになってるランドがあったらちょっと行ってみたいな。
あ、そうですね。あの、いいよ今日ベルト締めなくてもみたいな。
結構事故を多発する
いっちゃないいっちゃないみたいな。
ダメですよね、
ゲーってね。それ楽しそうですね。
でもリアルに想像すると行きたくなる、
ね、戦場ですよね。そうか、遊園地ですね。
皆さん、お酒飲みながら聞いてらっしゃる方もいるんですかね、この時間だと。
今日はあんまりそういうメールないですね。
ああ、そうです
か。いつも割とね、うん、つまみ食べながら。
金曜の晩ですからね、飲んでる人も多いんじゃないですかね。
いいです、僕も早く家帰って飲もうかな。
じゃあこんな感じでしょうか、今日は。
はい、
じゃあもう一回投稿のメールメアド言っておきましょうか、
はい、
最後に。ぜひ続編 のためにも、うん、
これツイッターに
アップした今、はい、マスク
さんツイッターもやってらっしゃらなくて本も手元のない方は、メモしていただきたいと思います。YOTTE よってですね、 YOTTE アットマーク新潮社 SHINCHOSHA.CO.JP です。一応内容的には酔った上での、法に触れない素敵な、面白失敗談を 200文字から600文字ぐらいで書いていただいて、長い文には全然構わないので、であとペンネームと性別と年齢とご本名ご住所、そしてメールアドレスを、添えて、さっきのアドレスまで、ぜひお送りください。謝礼と一冊お送りします、もし続編が出ればということ
で。ぜひとも今日はあの投稿をくれた方はね、そっちの方にも、
そうですね、
送ってください。
次の本と、
うん、割と前後関係が分かるような補足とかいろいろたくさん書いてもらえれば、
ぜひよろしくお願いします。石原さんと全然関係ないですけど、キャッチボールしましょうよ。
はい、ああ、いいですね。あ
の僕本当に関係ないですね。
全然関係ないですけど。
高円寺でキャッチボール部っていうのを。
ですよね。石原さん好きなんですよね。うん、僕前、うん、ラジオでやって、はい、めちゃくちゃ楽しくて、誰かとしたいんですよ、今。今、会社にグローブ巻き込んで、ね、はい。そこにキャッチボール場ありますよ。
キャッチボール場があるんですか？
はい、大森には。
ニフテに？
いや、あの、駅前にね。うん、
本当に？
はい。
あります、あります。
どういう？
あの、ネット張ってあって。
へ、
2箇所ぐらいありますよね。
ありますね。
あの、この近くの公園にも1箇所あって、はいはいはい、駅前にもありますよ。
へ、今度ニフティ来た時に、はい、昼間来た時に、
あ、ぜひぜひしましょう。あのグローブ僕常備してるんで。
そうですね、うん、ボールもあります。
ありますあります。はい、これ石原さんに言っとかなきゃと思ったんです
けど、ぜひぜひ公園に来た時はあの声かけてくれれば。
ぜひしたいですね。
駅前のカフェに置いてあるんで。
本当ですか？
キャッチボールセットは
それ楽しいですよ ね、 ね、
あれはなんかこう、うん、気持ちの交流っていうか交換というかね、
仲良くなりますよね、うん、この前あの純一さんとやって、僕ちょっと純一さんの見る目変わりましたよ、ね、結構いい球投げるんで、あ、これいいなと思ってやりましょう、ぜひぜひ、
はいはい、
じゃあ今日はそんなところで、
はい、
たくさん投稿ありがとうございました。全然読めなかったけど、うん、結構みんな皆さんリアルな投稿なんで、
ね、
読めませんでしたが、はい、あのありがとうございました。ぜひあの石原さんの本の方にも投稿してください。
お願いします。
あと告知関係は何かありましたでしょうか。
告知関係はですね、先週でしたっけ、大塚さんの、
はい、
K-POP ナイト、
そうですね、
あれいつだっけって発表になってなかったみたいで、
カルカルで
さっき発表に、はい、この間発表になりましたね、11月の6日土曜日ですね、はい、に、ラブラブ K-POP ナイト少女時代とかそういうやつですね。
すごいぞ、きっとこれは、
うん、今の大ブームですからね。
うん、これはでもすぐに埋まっちゃいそうな気が
するかな。もしかしたらもうないかもしれない。まだあるね、まだあります。
ぜひ11月の6日、
11月6日土曜日の、はい、夜ですね。
はい、あとこの間週刊現代の人から編集部から取材を受けて、この酔っ払い本の話で、はいはい、来週月曜日18日に発売される週刊現代に3ページぐらいのそういう酔っ払い失敗記事みたいなやつが載るらしいです。はい、
です、
はい、もしよかったら。
おー、それ石原さんも出てるんですか？
そうですね、高円寺まで来ていただいて、まあ30枚ぐらいの男性で結局2軒はしごして、
はい、
なんでその方もお酒大好きで、で鉄道マニアなんですよ。
へ、
うちの岐阜の地元の本当に名もない第三セクターの電車も、はい、あ、この間乗りましたよってすごいびっくりした。
週刊現代、
はい、
よろしく。ぜひ、あとは告知系はありましたでしょうか。そんなもんですか。
うん、
サイトではないですかね。
そうですね、トップページ開くとカレーライスのうまそうな写真が出てくるんですよね、うん、これがもうねギューってお腹が
加藤さんの虹部とかね、
うん、あ、そうだ、来週
粛々と進んでますが、
エスカレーター部の、
はい、
田村さんがゲストにラジオに来てくれます。
いよいよ、
さっきいいですよっていうメールが来てたんで、
楽しみですね。エスカレーター部大好きなんで、
うん、高円寺の南口の声優があって、そこの1階から地下に行くエスカレーターが異様に遅いんですよ。田村さんちょっと乗ってみてほしいなと思って。
遅いのってありますよね。どこだっけな、この辺にもなんかあったぞ。
スーパーって遅いところ多くないですか。
年齢層に配慮してるんですかね。
あれ田村さんに聞いたんですけど、速度はどんだけでも変えるらしいですよ、
う
ん、
ですね、
どんだけでも早くできるって言ってましたね。
つくばエキスプレスの、
これ早いです
ね。あれ早いですよね。
秋葉原でしょ、ね、あれちょっと乗るの怖いぐらい早いですよね。
かりして分かって乗ると大丈夫なんだけど、なんかこう携帯のメールとか見ながら乗ると
ギュイーンって行きますよね。
おおと思いますよね。
あれは早い。
楽しいですね。という面白い多分トークが、
そうですね、来週
と思います。来週だっけな、来週ですよね、
はい、楽しみにしてます、うん、そんな感じでしょうか。
はい、
はい、じゃあ今日は石原さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。じゃあデルポータル Z ラジオは今日はこの辺で、さよなら。
さよなら。